翡翠小太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、建築家の安藤忠雄さんの名言をですね、
はい、
お届けします。
はい、お願いします。初めて登場な気がしますね。
そうですね、さすがよく分かってらっしゃる、ね、
あの有名な安藤さんの、
安藤先生の、
はいはいはい、何でしょう、楽しみ。
ですね、安藤さんの、安藤忠雄さんのね、うん、そのまあキャラクターって、
はい、
たった想像つきます？知ってます？
はい、お顔もわかります。有名な建物がいっぱいね、あります。割と、なんか強気なというか、なんか、ストレートな、
はい、
されますよね。
そう、その安藤さんの、
はい、
その、イメージキャラクターってあるんですよ。
あ、ほうほうほうほう。あ、え？もう、なんか、マスコットじゃなくて。
例えば僕だったら、その、翡翠リンゴって言って、赤いリンゴ、
はい、
リンゴが僕のキャラクターじゃないですか。
うんうんうんうん。
安藤さんもフルーツのキャラクターがあるんですよ。
へえ。フルーツ？なんだろう。
フルーツの果物の。
なんかドリアンぐらいじゃない？
ドリアンってフルーツなんだ。
あ、違う違う、ゴリゴリしてる感じっていうか、ゴツゴツしてる。なんかこう丸い感じ、ちょっと何？なんかストレートな、やっぱ、うんうん、言えないことはないぞ。自分の信念を持ってるって感じの。
信念を持ってるフルーツって何ですか？信念を。
だから、ゴツゴツしている。ドリアンってゴツゴツしたあれですよね。
ドリアン？僕ドリアンちょっとわかんないな。ドリアンって、そんなフルーツがあるのね、そんなおしゃれなフルーツが。
そう、おしゃれなのかな。
日本のフルーツじゃないでしょ、ドリアン。
日本の、まあ、カタカナですからね。日本ってことは、桃とかスイカとかを言えと。その中に答えがあるってことですか？
ね、一般的な、ポピュラーなフルーツですね。うん、もうね、その、うん、日本を、まあ、世界を代表する建築家とも言えるかな。
うん。
ね
え。
ドリアンって言うと、ドリアン助川さんしか思
ってない。やっぱり。それに関係するんじゃないですかね。詳しいこと知りませんけど。うん、意外と。
ドリアンちょっと今検索してるから。
検索してください。
ドリアンってみんな知ってるフルーツ？あ、これさ、知らないでしょ、このドリアンって。
いや、今時みんなわかりますよ。
ドリアン初めて見たよ、俺。食べたことない、ドリアン。
なんか匂いは強烈らしいとかっていう。
ドリアン知ってる人はさ、おしゃれだね。
おしゃれはちょっと違うんだけど、おしゃれと言われるには違うけど。
庶民はドリアン触れる機会ないもん。
何人は？
庶民はドリアンに触れる機会ないよ。
庶民、セレブの食べ物。
触れたこと一回もない、ドリアン。
まあ、近所になってるもんじゃないしね。
夕飯とかドリアン出なかったもん、俺。一回も、新潟で。
だって出たことないですよ。いや、なんかちょっと変わった感じっていうか、ほら、ゴツゴツ感はイメージでしょ？
うん。
今写真見て。
その建築とゴツゴツ感を、ちょっとイメージがあったんですね。
う
ん
う
ん、
そうです。なんか、丸っこい柔らかい感じじゃない。やっぱなんか、
ね、
はいはい。ちょっとその中で変わってる感じ。
うん。
イメージ。
安藤さんを象徴するキャラクター、はい、フルーツはね、
あ、ぜひ。
なんとね、うん、青リンゴなんですよ。
それは、そう、親戚じゃない。
親戚っていうのか、兄弟っていうのか、仲間っていうか。
これね、ちょっとね、僕はその、安藤さんからね、まあ、僕はキャラクター赤リンゴだから、
うんうんうん、
なんかすごくね、僕に挑戦状叩きつけられた感がすごくあるんですよね。
ね、どっちが先に名乗ってたかですね。うん、
あの、このね、青リンゴのね、
はいはい、
安藤と、青リンゴにした安藤忠雄さんの思いが言葉になってるんだけど、
はい、
その言葉がね、かっこいいんですよ、また。
え、青リンゴなのに？
あのね、ちなみに僕は赤いリンゴなんですね。で、それは、そのデビュー作の3秒でハッピーになる名言セラピーの、その、前書きがリンゴの話なんですよ。僕は作家デビューしたのはリンゴの話がデビューで、前書きでね。で、その、よくミュージシャンとかで、デビューアルバムにそのミュージシャンのコアが全部現れてるってよく言われるんですよね。
へぇー。すごい。
となると僕のデビュー作の、その、まあ、ある意味前書きに全部現れてるっていう、僕のコアが現れてるとも言えるわけですね。
デビューアルバムですからね。
うん、デビューアルバム。前書きですから。
まだある、僕のアルバムの。
デビューアルバムの前書きはどんな話だったかというと、
はい、
まあ、青森にね、その、巨大台風が来て、みんな、リンゴが落ちちゃったんだけど、その、落ちてしまったリンゴを見て悲しんでたんだけど、落ちなかったリンゴを見て、その、みんなその巨大台風、すごい大きい台風でね、落ちちゃったリンゴを見て、リンゴ農家のこと悲しんでたんだけど、落ちなかったリンゴを見て、その受験生にね、あの巨大台風でも落ちなかったリンゴを、その、1個1000円で、受験生に、あの巨大台風でも落ちなかったリンゴっていうことで売り出したらね、受験生にも喜ばれるんじゃないか。ということで、
縁起物。
うん、縁起物としてやったら、すごい大反響になって。
うん。
あのね、最近もテレビで特集組まれてました。
何の絡みだったんですかね。
あの、その奇跡のリンゴの話がですね。
木村さんの。の
何人かから、あの、特集見たって連絡ありました。数週間前かな。で、そのリンゴでね、その落ちないリンゴっていうので1個1000円で、その、やったら受験生たちからすっごい喜びの声が来たら、返ってきたらしいんです。受験をね、このリンゴを、あの、机の上に置いてね、このリンゴがあれば大丈夫と思って、だからこそ頑張れましたとかね、すごい山のようにね、俺、受験生から俺の手紙が戻ってきたらしいんですね、
だって受験シーズンは何でも、あの、大事、あやかりたいっていうか、完璧を期したいですからね。本当に。それは、すごい。
そうそう。で、同じ人体に対しても、落ちちゃったリンゴを見て悲しんでる方もいれば、落ちなかったリンゴを見てね、みんなの喜びを生み出した人もいて、同じ出来事にもかかわらず、どっちを見るかで人生変わっちゃう。視点が変われば人生が変わる。見方が変われば世界が味方になるっていう話をですね、名言セラピーの前書きで書いたんですね。はい、で、それがきっかけで、僕がその、日野沙織さんというイラストレーターさんのね、仕事を、本を書かせてもらった時に、日野さんが僕のキャラクターとして、赤面症っていうこともあるし、顔がすぐ赤くなるっていうこともあるし、前書きの話がリンゴだったから、翡翠リンゴっていうね、赤いリンゴをキャラクターにしてくれたんですね。で、それに対してですね、安藤さんは、俺の目指すは赤リンゴじゃねえって言ってるんですね。
え、そういう言葉も言ってるんですか？赤リンゴじゃねえ。
言葉遣いは違いますけど、言葉遣いは違いますけど、
はいはい、
気持ちはそんな感じなんですよ。俺が目指すのは、俺が目指すのはね、翡翠のような赤リンゴじゃねえって言ってるんですよ。
翡翠のようなは足してらっしゃるんですか？
足してます。
足してるんですか？
足してますね。僕が勝手に足してます。
あの、世界の安藤さんが翡翠のようなって言う、そこは言っていない。赤いリンゴ。
残念ながら僕のことを認識してないでしょうからね。
入れてほしいね。入れてほしい。
俺の目指すのは翡翠のようなね、赤リンゴじゃないんだって。
うんうんうん。
安藤さんがおっしゃるわけですよ。
はい、はい、はい。くれぐれも。
挑戦状。挑戦状じゃないです。
翡翠のようなを入れてない。
入れてない。実際は言ってないです。実際、安藤さん僕のこと知らないでしょうから。
同じ話が回っててすいません。でも一応確認ね。今の言ってるみたいになってるからね。はい。で、なに、うん。違うぞ。
目指すのは甘く実った赤リンゴではないって言ってるんですよ。
お、
安藤さんの目指すのは、うん、甘く実った赤リンゴではない。
うんうん。
これもう完全に僕への挑戦状を叩きつけてる。
ね、そうそうそうそう。敵意を感じますよね。
もう敵意しか感じない、ね。で、
いないと思ったら何でも言ってます。甘く実った赤いリンゴじゃない。
俺が目指すは甘く実った赤リンゴではないって言
って。うんうん。
安藤さんの目指すのは、はい、未熟で酸っぱくとも、うん、明日への希望に満ち溢れた青リンゴの精神です。
へえ、なんか、すがすがしい。
もう俺これ読んだ時に、赤リンゴじゃなくて青リンゴに俺もしようかなと
思って。そういうことじゃないです。しようかなって。すぐこう感化されるっていうか、色も勝手にすぐ変えちゃう。
目指すは甘く実った赤リンゴではない。
うん。
未熟で酸っぱくとも明日への希望に満ち溢れた青リンゴの精神ね。
うわ、
安藤忠雄さんはですね、建築家の。
うん、へ
ぇー。で、安藤さんの建築って、うん、例えばね、うんうん、僕すごい感動したのがあって、
うんうんうん、
隣の部屋に行くのに、うんうん、傘をささないと、雨が降ってる日に傘をささないと雨に濡れちゃう部屋を建築で作ったりしてるんですよ。
それは、廊下っていうか、屋根が本来。
そう。隣の部屋に行くのに屋根がないようになってるから、雨の日は隣の部屋に行くのに傘をささないと濡れちゃうっていう自宅を、まあ、安藤さんの自宅じゃないけど、誰かのご自宅を建築デザインするときに、雨の日傘をささないと、隣の部屋に行けない家とかをデザインしてるんですよ。
うん。きっと、もちろん意味はあるんでしょうね。
めっちゃあるんですよ。安藤さんっていうのは、
うんうん、
ご自身もおっしゃってるんだけど、うん、建築の中に、いたずらを仕込ませるっていうのをポリシーにしてるんですよ。
へ、
う、ぇ、んうん、で、そういう無駄なものとか、
うんうんうん、
一見何に使うんだろうとか、
うん、
なんで雨の日これ傘ささないといけないよっていう、いたずらを仕込んでるんですね。で、そうすることで、雨というのを、普通雨というのを、安藤さんはマイナスに捉えてないんですよ。
あ、
で、はいはいはい、まさに落ちたリンゴの話で言うならば、
うんうんうん、
落ちてしまった、その雨の日を悲しい出来事というふうに見てないんですよ。
うんうんうん、
雨だからこそ季節の情感を感じられる。
うんうん、
だから季節の情感とかね、雨の情感を感じられるいたずらを部屋の中にしてるんですよね。
それこそ傘さして、蛇の目があったぐらいが一番音がだったりとか、うん、
ね、
そういうことですよね。
雨の恵みも、自宅にいながら外に出ずとも、
うんうん、
雨の恵みを、音とかね、そういう季節の変化とか、
うんうん、
そういうものを感じられるいたずらが、
なるほど。
必ず、使い、
うん、
そうそうそう。
使い勝手じゃないわけですよね。
うん。
一回一回。だって、隣の部屋行くのに傘ささなきゃいけないって、めちゃめちゃめんどくさい。本当に。
それがね、
自分のに。え？
うん。それが、未熟な、
うん、
青りんご精神なんですよ。いたずら心を、子供のいたずら心を忘れない。必ず建築の中にいたずら心を。
うん
うん、だから、その、例えば中国のね、オペラハウス、うんうん、安藤さんが建築したやつって、
はいはい、
建物に巨大ピーナッツが、
の形なん？
形がね、そのピーナッツがね、日の光によってピーナッツの色が変わっていくんだよね。そういう建物をデザインして、それはまあ、 中国かな、うんうんうん、安藤さんが建築したやつで、うん、もうとにかくね、いたずらを仕込ませているっていうね。
すごいな。
僕もすごくそういう精神をね、うんうん、その青リンゴの精神、まあ僕はキャラクターは赤リンゴだけど、うんうん、その青リンゴの精神もね、
うん、
なんていうのかな、ちゃんと残した、
うん、
リンゴの裏面は青リンゴにしようと思いました。
うん、裏面っていう。
赤いリンゴがキャラクターだけど、裏側は、はい、後頭部は青リンゴに。
後頭部
、みんなから見える
ところは、
ところは美味しそうっていう完熟した甘いリンゴの赤リンゴだけど、
はいはい
はい、後頭部側は翡翠リンゴの後頭部は青リンゴにしようと思いました。
実はまだ真っ赤になってるわけじゃなくて、しかも
後頭部は青
リンゴ裏目だから後頭部にいったそういうところを残しておきたい。
甘酸っぱさっていうか
完熟にしてない。でもそのね、意味を聞いた瞬間に色まで変えたいって急に変わるってところがいいですまさに青ざめたみたいな
そうですね、
ハッとしてリンゴになりましたっていう
一瞬ね、本当に挑戦状かと思いましたけど
ね本当にこれを聞いた人が誰か届けてほしいですよね翡翠小太郎さんが気にしてました俺に挑戦状だって言ってましたいや安藤忠雄さんに言ってほしい。
いや、でもね、安藤さんのそのいたずら心っていうのは、すごく共感しますね。
うん、それ建築物って、やっぱ すごいなと思うのは、デザインのそういう建築家の人が頭に描いたものが、立体として目の前に現れるっていう、うん、その凄さって、そこに人が入って生活したり、うん、それで美術館とかね、いろんなその景色だったり、見え方を変える空間を作っちゃうっていう、巨大なものなわけですよ。だから何もない、真っさらなところに立ってる絵が見えるわけでしょ？
うん。
そのなんか凄さを建築家ってすごいなってよく思うんですよ。しかも、ね、そういう変わった形っていうか、普通のと違うものを作るのって、うん、きっと、翡翠さんの言われる、なんていうか、合理性からは、かけ離れた。
そうなんですよね。前の放送でも話しましたけど、はい、その、弥生精神、弥生の縄文土器と弥生の土器は、うん、もう見るからに検索していただくと、違いが分かって、
うん、
とにかくその、縄文土器っていうのは、かっこいい、かわいい、すごいとか、うん、そういうギザギザになってたりとか、
うんうん
うん、と、弥生になると、そういうものが全部省かれちゃって、うん、その、無駄がないものになってっちゃうんだよね。
うん、
でも、縄文ってすごい、その、積み重ね、食器なのに、土器へ積み重ねられないし、
うんうん、
無駄なデザインが多くてね。
はいね。
でもまさにね、その安藤さんもおっしゃってるんだけど、うん、安藤さんは建築で大事にしてるのはね、うん、便利じゃないもの。一見無駄に思えるもの。すぐには答えがわからないもの。そういうものが実は一番面白いと言って、というね、便利じゃないもの、無駄に思えるものを、いかに大事にしてね、いたずらをしていくかっていうのをすごい大事にされてるんだよ。それって本当に縄文の精神だね。芸術家の岡本太郎さんも、まさにまあ、縄文の、日本人の規定となる文化として、縄文土器こそね、これアートだっていうので、縄文土器論を岡本太郎さんって書いてるんですよね。
うんうんうん、
で、それで縄文土器が一気に脚光を浴びてね、
うん、
本当に無駄に思えるところにアートがある。で、効率とか、うん、無駄を省いていくっていうのは、うん、時間に追われていく。お金に還元されていくっていう、時間とお金に追われていく生活になっちゃうんですよね。
うんうん。
でも無駄に思えるもの、その最たるものがかっこいいとかわいいだよね。
うん。いや、なんか、それを、ね、
で、それが、いたずら心なんですよ。
うんうん。
いたずら心。ね、
人の家にいたずら心があるっていうのも、なんか、住む人にとっては嬉しいわけですね。あそこに作ってもらった。
いたずら心。傘ささないと隣の部屋に行けない。
物取りに行こうと思っても、傘さしていかなきゃいけない。うん、うわぁ、それぐらいやっぱこだわりがあるというか、そしたらそれがリンゴの色にそういう評価されたという。
そうですね。
ねえ。うん。いや、石井さんの後頭部がこれから青く。
青リンゴ。青リンゴできます。見た目は赤リンゴ、裏面は青リンゴ。
じゃあ、赤面してるかもしれないけど、後頭部は青です。うん、緑なのに青リンゴなんですね。変な言い方ですけ
ど、まあ。青森みたいなもんですね。森は緑なのに、言葉は青森ですからね。
ね、緑リンゴって言わないですもんね。不思議ですよね。
そうそう
そう。不思議ですね。これ誰か解明してほしい。なんか、
青森もね、森だから緑森でも、緑森が正しいはずなんですけど、青森なんですよね。青リンゴも。ね、緑なんだけど、青リンゴ。
そうそうそうそう。だって、青いリンゴって、なんか、変な言い方ですけど、青色のリンゴって見たことないじゃないですか。
うん。でも、やっぱりその、まだ、一人前になってないのは青いっていうから、そういうところから来てるかもしれないですね。
若いというか、若年というか。う
ん、まあ、青春の、青春の青なのかもしれないですね。
あ、なんか今、いい感じ。
うん、
うまいっていう感じがしましたけど。
青い春のね。
うん、うん。
まだ来てるのかもしれないですね。あ、
これはちょっと青りんごならなければ。ますます。ます
ます。後頭部は青りんごできます、これから。
なんか絵でみんな想像してると思うんだけど笑える。コート青い。ちょっと立体でね、一回作ったらいいんじゃないですかね。はい。もう、そういうキャラクターを石井さんで販売するってどうですか？
そうですね。表面は赤リンゴで。
コート
部。うん、コート部は、青リンゴでいきたいですね。
リンゴ農家の人に作ってもらう。あ、うん、あれ？別の種類なのかわかんないって言ってますけどね。いやすごい。でも、安藤さんの素晴らしい。でも作品を残していくって、やっぱり人の凄さ、石井さんの本もそうですけど、
うん、
人の心に残すものって、やっぱり作る人の凄さですよね。
うん、
本当に、ずっと残るものが、石井さんも一冊一冊が残していらっしゃるということで、はい、じゃあ、今日の、名言としては何にすればいいんですか？
今日の名言はですね、はい、今日の名言もう一回言いましょうか。
そうそう、今日の名言は何ですかって言ったら。
今日の名言はですね、目指すは甘く実った赤リンゴではない。未熟で酸っぱくとも、明日への希望に満ち溢れた青リンゴの精神です。バイ安藤忠雄さんです。
はい、ありがとうございます。そういう長いことだったんですね。名言としてはそこまでなかった。はい。目指すはっていうところの前に、翡翠のようなっていうのをちょっと入れといていただいて。
はい。
完成。さて、はい、今、翡翠さんのね、こうやって安藤さんと同じように本をこう、安藤さんが建築物であるように、翡翠さんが本として作品に残してかれることによって、はい、みんなの心に素晴らしいものが残っているということで、
はい、
番組として、
はい、
大変お待たせいたしました。
はい。
200回を記念して、
はい、
皆さんに、なんと、翡翠さんと、こう、今までの喋ったものを4枚の CD にした、
はい、
名言ライブ、1、2、3、4をセットにして、プレゼントしますということをお伝えしまして。
そうかですね。
ねえ、早2週ぐらい経ち、いつ発表するんだっていう。いや、ほんと、そしてすごいたくさんのご応募いただきました。うん、ありがとうございます。
ねえ、もう本当なんか皆さんたちが感想を寄せてくれてたから、
はい。
なんか一つ一つね、まあ全部読ませてもらって、
はい。
すごく感動、なんか、やる気が出ましたね。
よかった。やる気
なんか届いてる、なんかちゃんと届いてるんだなっていうのが分かってやる気が出ましたね。
そうそうそう。本当に、おかげで、石井さんのやる気が出ました。でも本当にね、ありがたく、いかに、まあ、私個人のことで言うと、ラジオってものが生活に密着したものであって、皆さんに耳から届く。 こう元気になる、頑張ろうとか、もうなんか人生が変わるっていうふうにタイトルで言ってるように、そういう場になればと思ったのが届いてるっていうのが本当に感じました。もう水産の素晴らしいんですよ。
いや、本当そうですね。
うん、たくさんいただいて、本当はこれ全部紹介していきたいぐらいなんですが、
うん、
一部どうですか、石井さん、このなんか
まず、いや僕はじゃあとりあえず当選、はい、僕はその番号を、はい、全部振ってくれてるんですよね、
はいはいはい、そうそうです。
でその番号を当選者のを僕は番号何番何番が当たりっていうから。
抽選なのでね。
うん。その番号の、ちょっと、当たった人の体験を、まあみんなね、はい、感想を書いてくださってるから、ね、当たった人の感想、まあ全部読むと、それだけで1時間ぐらいになりそうだから。
1時間やりたい。
当たった方のだけちょっと読ませてもらいます。まあでも全部読ませてもらったんですが。
はい、はい、はい。じゃあ、ランダムの中で、石井さんの、はい、はい、もう本当に、番号で抽選でということなので、お許しいただいて。はい、まあ、こういうご時世なのでね、こう、オンラインでちょっとこういう収録もさせていただいている関係上、
はい、
そんな風にさせていただきますね。番号を言ってください。はい。
20番。
20番。はい、20番の方。これも発表しとっていいんですか？
はい、お願いします。
はい。あ、友田陽子ちゃん、おめでとうございまーす。あ、
おめでとうございます。
はい、そうなんですよ。はい。
陽ちゃん、おめでとうございます。
はい。はい、これ、読んじゃえばいいんですか？
あれ。おめでとうございます。
はい、いつも楽しく拝聴しています。このラジオに出会って水産のことをたくさん知れました。奥様との逸話は我が家にそのまま当てはまり、かっこ笑い、何十回とリピートして真似してました。おかげで今は円満です。
うわすごい僕らのラジオ何十回とリピートして聞いてくれて真似したら今家庭が円満になったんですね。
ぜひ家庭円満に We have a dream。
すごいな、
嬉しいですね。それで、うん、お家のことも物の見方もたくさんありがとうございます。そしてそれらを見事に引き出し、突っ込み、笑いに変えてくれてるたっちゃんのおかげです。ありがとうございます。 ありがとうございます。1000回をお祝いできる日まで楽しみに聞き続けますので、続けてくださいね。200回おめでとうございます。って
ありがとうございます。
嬉しいです。
ありがとうございます。
ね、家庭円満になるというこれは、
ね、この友田陽子さんというのは小判作ってる方ですよね、
はい、
財布とか手作りのね、
はいはい、椿ちゃんですね。
そうです、椿さんです
けど、はいはい、
ありがたいですね。
こうやって本当にみんないろんなこう送ってくれてる中で今水産が引いて当たりましたよ。すごい。
ありがとうございます。
ね、そういうまさにアーティストっていうか自分がものづくりにかけている椿さんのね作品も素晴らしいんですよね。そういうのまたね紹介もしていけたらいいですよね。嬉しい。はい、でも水産のおかげで
ありがとうございます。
円満だそうです。
ありがとうございます。
嬉しい。おめでとう。一人目。
おめでとう。
はい、そして。
いや、もう20番と来たらですね。
何
番？次は21番。
そのままじゃないですか。21番。この方ですね。はいはい、おめでとうございます。羽賀美奈子さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんかアンケートのところに項目を書いてくださってるんですが、はい、いいところはどういうところですか？水子太郎さんの声、たっちゃんが水さんの間を上手に埋めているところ。
お。
ありがとうございます。なかなか。
ありがとうございます。
風な聞き方。この番組をいつ、どんなところでどんな風に聞いていますか？ポッドキャストで朝、車の通勤途中に窓を閉めて、声を大きくして、もちろん笑顔で聞いています。嬉しいですね。それで、あなたの変化があれば教えてくださいというところで、翡翠子太郎さんの優しくじっくりと分かりやすく導いてくれる流れに乗っていきたい。自分がご機嫌でいることの大切さを学びました。心では腹立たしく思っていても、表面上は切り替えをする努力をしています。それで、誰のが良かったですかって番組の中の聞いて、翡翠子太郎さん、人生最後の日に、てんてんてん。もう、略になってますけど。ガッツポーズして死ねる言い方の本。とっても感動しました。思わず両親に持っていきました。
う
他の歴史上の方の人生も石井さんに教えていただきたいです。
うん、
なるほど。そういうこれからも教えてくださいだそうですよ。
ありがとう。もうほぼ他は知りませんけどね。
全時代に詳しいわけではなく。
そうです、そうです。
室町時代とか。
室町時代はもう本当に一番得意分野ですね。
あまり出てこないです。今もう名前も出てこない。それで、石井さんに聞いてみようの質問、メッセージも最後に。これ、いきますよ。先日、50歳になり、今後の人生を考えるようになりました。なりたい自分から今を見ると良いと翡翠さんは言っていて、私は何をしたいのだろう、どうなりたいのだろうとひたすら考えています。真面目に生きてきたこれまでの人生でしたが、これからはもっと人と楽しみたいと思っています。友達が欲しい、そして CD プレゼントが欲しい。
お、当たった。
おめでとう。
当たりましたね、みなちゃん。
おめでとうございます。嬉しいですね。車の中で通勤途中にも聞いてくださってるということと、はい、たくさんのたっぷりメッセージもいただきました。ありがとうございます。嬉しいです。はい、
あと僕2人選んだから、はい、あと1人はたっちゃんも番号なんか何番か
い。はい、ドキドキしますね。じゃあ本当にはい、メッセージってとね、あ、そうそう、8月に、
うん、
なったので、8で。
8番。
お待たせしました。
お、
ダン。
8番と。
8番、あ、ちょっと待
って、こっち。8番は辻高宗さんかな。
お、おめでとうございます。うん、メッセージご紹介しますね。お二人の掛け合いが大事です。ありがとうございます。今年の5月にこの番組を知りました。
お、
嬉しい。
そうですね。コロナ中に知ったんですね。
ねえ、自粛期間中に、
うん、
なんかこういうさ、とてもフレッシュな感じが。でも嬉しいですね。今年の5月にこの番組を知りました。それからは本当に世界の見え方が変わった気がします。
すごいね。
私は高校の古典の教師をしているので、授業でもよくお二人の話されていることを話します。
お、
古典で、
ど、古典の教授業で、古典の授業で非常に役立ってるわけですね。ありがたい話ですね。
なんか石井さんの中でこれ古典向きだったなっていう。
やっぱりアンパンマンとかは古典ですからね、もうね。
ん？
アンパンマンの名言とかはやっぱり古典の世界で役立つでしょうね。
例えば何ですか？
ん？
え？アンパンマンの名言。アンパンマンの名言。
まあ、だってそこ、悩してください。
古典の授業で言われてるらしい。アンパンマンの名言。アンパンチ。はい。それで、そうそう。いい話は、古典の教師をしているので、授業でもよくお二人がなされていることを話しています。嬉しい。子供たちも変わってきましたですよ。
すごいね。
嬉しい。本当に世界が幸せに変わっていくのを感じます。言葉の力の大きさを感じます。これからも長く長く続けてくださいね。応援していますというメッセージです。わあ、ありがとうございます。
CD 一挙ね、全4枚プレゼント。
はい。送らせていただきます。いやー、ね、本当は全員、
俺も正直言うと全部持ってないんだよな。売り切れちゃったやつが持ってないから貴重だよね、4枚持ってるって。
なんでなくなっちゃって
る。いや、全部も手持ちのなんか販売しちゃうと、な、手元に取っておき忘れたやつってありますよね。
ですよね。1,2 はもう本当に品薄の中で、うん、はい、今回は、
貴重な
3人の方にプレゼントということで、うん、はい、ちなみに販売しておりますよ。いやらしい、いやらしい。
もうでも1,2はもうほとんど枚数ない
です。ほとんどないですね。はい、
早いもん勝ちですね、1,2は。
それで3、4もありますので。
1、2は俺も欲しいぐらいだもん。
持ってないから。抽選で当たったら。
あと数枚しかないんじゃない？ 1、2。
あと数枚、あと。ね、どうしてもという声が多かったら、作ってくださいって頼みますか？作ってくださったと。今のところで本当にもうあとわずかですね。数枚です。 あの、3人の方、今、あの、当選の発表させていきますと、3人の方、おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、本当に今、あの、たまたまこうやってね、聞かせていただいた方のお名前と、そして、あの、メッセージを発表させていただいて、それ一人一人のメッセージ、今の時点で感動じゃないですか。ものすごく、あの、嬉しいなと思って、
うん。
早速この3人の方を送らせていただくんですが、他の方々のメッセージも本当はね、いっぱい本当にご紹介したい、嬉しいメッセージがたくさんありました。
はい、
ありがとうございます。これは、おいおい。
はい。
ご紹介できるときはご紹介しますか？
はい、そうですね。
うんうんうん。
本当に、ありがたい、ね。
はい。はい。あの、外れてしまった皆さんすいません。今後ともぜひ、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい。あの、名言をどんどんどんどん積み重ねていって、それを名言が尽きることなく言い続ける石井さんがすごいなと。
もう尽き、まあ正直、とっくに尽きてますけどね。行き当たりばったりで、行き当たりばったりの段階に入ってますけどね、もうね。
でもどうなんですかね、あの、世の中の名言への意識っていうか、ひつさんのおかげでやっぱりハッとして聞きたくなるじゃないですか。それで、新しいこう方が生まれるごとに生まれるっていうか、うん、歴史を変えるような人が現れることで、またメッセージが増えるでしょ、
うん、
今で言うと、まあ、割と、ほら、ホリエモンとか、あの、うん、キングコングの西野さんとか、あの辺の方々の言われるメッセージっていうのもやっぱり名言っぽく今なってきてるっていうか、
うん、
そう思うと名言はね、人になんかパワーを与えるっていうか、
うん、
感動させる一番こう短い、
うん、
あの言葉のプレゼントだなっていつも思いますね。
そうですね、本当に、うん、よくこれまで持ちましたね。
遠いね。尽きることなく出てくるだろうと思って言ってるんですけど。
まあ、あの、自転車操業ですね。
自転車操業って一番遠くに行けますよね。
まあ、そうですね。まあ、そういうことにしておきましょうか。
もう皆さん、本当にたくさんのご応募、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。そして、あの、いただいたメッセージはすべて石井さんに届けてありますので、私たちでね、あの、番組の中でご紹介できるものがあれば、ご紹介もしていきたいと思いますが、これからもぜひ、また感想など
よろしくお願いします。ありがとうございます。
送ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。はい。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんことたっしまかすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのまま